それではメッセージを取り次ぎさせていただきます。まあ司会ではね何度も立ち慣れた場所なんですけど、ちょっと今日は景色が違いますね。この教会に来て、来始めて22年になりますけども、初めてここでメッセージというね役割を、仰せつかることができました。本当に先生ありがとうございます。この機会を、夢のような感じですよ。嬉しくて、ただ一つ今日せっかく新しくね、来られた方がいて、きっとその方は先生のメッセージをこう期待されてきてるんだろうなというふうに思うので、ちょっとそれだけちょっと申し訳ないかなと思うんですけども、どうぞ今日時間最後までお付き合いいただければと思います。はい、今日の、聖書の箇所は今読んでいただきました使徒の働きの9章の1から31ですね。ちょっとこの使徒の働きとはという、そういう背景を、お話をさせていただきますと、この使徒の働きというのは新約聖書の、最初から4つ福音書がありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと、その福音書の次に来る書簡なんです。で、福音書は、イエス様と一緒に過ごしたお弟子さんたちがイエス様と一緒に布教していった、あるいは奇跡のそういったものをですね語った内容ですけども、この使徒の働きはイエス様が一度もう天に召されて、そして一度また地に戻ってきて40日間お弟子さんたちと過ごすんですが、また天に戻られます。そしてその後お弟子さんたちがどのようにして、イエス様のあるいは神様の御心御言葉を広げていったかというのを書いたのが使徒の働きなんですね。その中にこの9章にサウロさんというね名前がポーンと出てきます。サウロさんはもともとのイエス様のお弟子さんではありません。もちろん十二弟子もないし、その十二弟子のお弟子さんでもないんですけどもね、ポーンとサウロさんという人が出てきます。で、この今日のテーマはサウロの改心というふうになっているんですけども、このサウロさんお弟子さんではなかったんですけども、この使徒の働きの後から出てきます、例えばローマ人への手紙とかテサロニケの手紙とか、そういった手紙というのがですね、ざーっと聖書では続くんです。14続くんですけども、そのうち13はこのサウロさんが書いているんですね。ほとんど書いていると言っても過言ではないですね。で、この13の書簡についてはパウロ書簡と言われています。そう、サウロさんというのはパウロさんなんです。パウロさんと聞くとね、すぐピンとくる方もいっぱいいらっしゃると思いますし、あーって思うんだろうけれども、このサウロさんは実はパウロさんで、改心をしてからこの聖書の中でもパウロというふうに示されるようになりました。これは知らなかったので先生に尋ねますと、サウロというのはそれまでの、ユダヤ人ね、ユダヤ教がそこら辺はメインだったわけなんですけども、そのユダヤ人であるサウロさんがユダヤ人に向けての名前を語るときにはサウロという呼び名、ところが改心した後はそれ以外のキリスト教徒あるいはまた異邦人たちに対してのメッセージを伝えていくということで、その方たちに通じるパウロという呼び名に変わったということだそうでございます。はい、で、今少し出ましたけれども、サウロさんは、ユダヤ人です。そして熱心なユダヤ教徒でもありますね。ですからもともとキリスト教徒ではないんですね。しかも、ローマ市民権を、当時持つというのは非常に高級だというか特権的な階級だったんですけども、ローマ市民権を持つ特権階級、しかもギリシャ語やヘブライ語も操る超エリートです。そして熱心なユダヤ教徒、ユダヤ人ですね。ですのでそのサウロさんからするとキリスト教徒っていうのはもう目の敵にするような存在だったんです。ずっと自分が信じてきて熱心で、でその通りずっと自分も過ごしてきて、そして特権的な地位まで来ている、その人からすると最近出てきたイエス様にくっついてきた信徒たちのそういった信仰というのはどうしても許せない。ですからどんどん迫害しよう、自分の権力を使って力を持ってどんどん迫害しよう という、まあ、そういう意味では迫害のむしろ、ユダヤ人の中でも急先鋒的な役だったのがこのサウロさんなんです。その方がね、まあ、この聖書でも読んでいますけども改心をした。そしてパウロ書簡と呼ばれるほどキリスト教を熱心に伝えたといった、何があったんだろうというところがものすごく私にとっては興味深くって、とっても大好きな場所でよく読んでいました、うん、ですね。これからちょっとこの、次にはですね、まあ、この背景を今お話ししましたので、この聖書の箇所に沿って内容を少し解説していきたいとは思います。はい、まず9章の1節からサウロさんがダマスコに行くというところから聖書は始まっています。これダマスコに何しに行くかというと、ここにも書いてますけどもね、やっぱりこのキリスト教徒を迫害するために行くんですね。ダマスコの祭司長に迫害してもよろしいぞという書簡を一筆もらうためにわざわざ行くんです。まあ、そこまで熱心なんですね。ある意味、ユダヤ教徒からするとものすごくこう敬虔な信者であるというかね、熱心な信者であるというふうに言えるんだと思うんですけれども、それぐらい、まあ、熱心だし、まあ、見方を変えるとちょっとしつこいというかね、そこら辺まで、準備をしながら整えながら次々と、キリスト教徒を迫害していくと。で、まあ、迫害というのもね、かなり厳しいんですよ。これ、まあ、開かなくても結構なんですけども、その前の8章のですね、3節にこう書いてあるんです。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れたって。ひどいといえばひどいですね。次々ともう有無も言わせずに引きずり出して牢屋にポンと押し込むって言うんですね。いや、イエス様がね、十字架につけられる時にも、かの、ポンテオピラトですらですね、それを死刑というふうに判決を下すまではかなり逡巡したんですよ。いろんな、まあ、市民たちに聞いたりですね、まあ、他の人に尋ねてみたりとかしながらやった、あのポンテオピラトですら、あの大きな権限を持っているピラトですらかなり逡巡したにもかかわらず、このサウロさんはもう次から次に教会に入って、家々にも入って、もう男女、高齢者、子供、構わず引っ張り出してきて、キリスト教徒であるというだけで牢屋に、まあ、入れていたというぐらいですから、かなり激しかったということが想像できると思いますね。いや、ここまでをですね、読んでみますと、やはり聖書の中に書いてある内容ですから、きっとサウロには大変な天罰が来るはずだぐらいね、やっぱ思っちゃうんですよね。普通だと僕なんか最初読み進めていきながら思ったんですけれども、ところがね、やっぱ神様、イエス様は違うんですね。ダマスコにサウル一行が向かうとき、天から光が差してサウルは倒れるんです。そして聖書にもありますね、イエス様から言葉が、まあ、与えられます。それはなんと、これからサウロはイエス様の言葉、神様の言葉を述べ伝える器としてという、まあ、これからのやるべきことというのがそのうち示されるわけですけども、天罰を下すんではなくって、イエス様はこのサウロを用いるんです。ここがびっくりしましたね。そしてまたちゃんとそれが成就するように迎え入れるダマスコの地にいる弟子、イエス様の弟子であるアナニアにもちゃんと前もって、こういう人が来るよ、つまりサウロが来るよと、でも今も目が見えない状態で来るので、あなたがお祈りを持って手をかざすと目が見えるようにしてあげてくださいっていうふうにちゃんとアナニアにも伝えてあって、まあ舞台を整えるわけなんです。さすがイエス様だなと思いますね。まあ、ここら辺は本当にこの大きさを感じる最たる場所じゃないかなというふうに思いますけども、ただやっぱりね、お弟子さんであるアナニアでもやっぱり素直には受け入れられないですね。いやいやいや、イエス様ね、お気持ちわかりますが、サウロといえばあのサウロでしょと、あれほど私たちの兄弟姉妹を、まあ、どんどんどんどん次から次に牢に入れたり死刑にしたりね、あんなひどいことをした残虐な人、 どうされるつもりなんですか。そうするとイエス様が答えて、先ほど言ったように、要はイエス様のあるいは神様の気持ち、あるいは言葉を述べ伝える器として用いるんだ。多分アナニアさん相当びっくりしたと思いますね。うん、いや、あの人を用いるたって、ほとんど本人がどんな感じで来るんだい、私嫌だなってもしかしたら思ったかもしれないですね、そんな役割。でもそこにはサウロ一行が来る。サウロが目が見えないね。アナニアさんは、まあ、一応言われた通り手をかざします。まあ、サウロもその件についてはイエス様から聞いていたので、まあ素直におとなしくこう手をかざさせるわけなんですけども、そこでポロリと目から鱗のようなものが落ちた。あ、いわゆるここ日本でよく、ね、使われる目から鱗っていうのは、ここが語源というふうに言われています。あの辞書調べても、あのこの聖書の箇所のというふうに書かれているので、これが語源なんですけど、目から鱗のようなものが取れて、そしてその場で改心したんです。改心したどころか、その場で洗礼を受けたっていうんです。つい、まあ、ここ3日間ね、目が見えずに、物も食べなかったと書いてあるから、ほんの3日前まではもう勢いさんでね、キリスト教徒やつけるぞ、どんどんどんどん牢にぶち込んでやれぐらいの勢いで来てたその方が、イエス様の声を直接聞き、そしてアナニアから手を貸されて目が見えるようになった、その時をもって洗礼を受けた。ここが、まあ、いわゆるこのサウロの改心という、この箇所のテーマとなるのはサウロの改心と呼ばれているんですけども、改心のその瞬間というふうになると思いますね。うん、ここはやっぱりびっくりいたしました。そこから先はね、サウロはどんどんどんどん積極的に、まあ、主の御言葉、御心、神様の御言葉、御心をどんどん伝えていくんですけども、ただそうは言ってもね、それを一緒にまあ教会を巡ったりする他のキリスト教徒にすれば、ちょっとそんなの、まあ、本当かよあの人って思っちゃいますね。なんか魂胆でもあるんじゃないかというふうに思うと思うんです。そんな3日間で急に手のひら返したように改心しました、さあ伝えますと言ってもね、なかなかこう受け入れることはできなかったと思うんですけども、それでもやはりイエス様の言葉がさっと浸透しているキリスト教徒たちは、一緒にパウロとサウルと一緒にどんどんどんどん、布教してまいります。神様の言葉あるいはお気持ちを伝えていくんです。さあそこはだんだんだんだん近寄っていくんですけども、もう一ついましたね、ユダヤ教徒です。ユダヤ教徒は今まで急先鋒で自分たちをリードしていったサウロが急に手のひら返して、そしてキリスト教を広めていってる。なんだよあいつって、それは思いますね。手のひら返しやがって、今まで、まあ、俺たちが、まあ、迫害し、そして排除していこうとしていたキリスト教徒の方についちゃった、寝返ったんだろうって、許せねえってなっちゃう。だからユダヤ教徒は、まあ、密かに書いてもいますけども、まあ、裏に表に立ってもうサウロをやっつけてしまおう、殺害しようと企てるわけなんです。まあその時ね、賢いサウロさんですから、その能天気ではないと思うので、やっぱり自分の立場って分かっていると思いますよね。なかなかキリスト教徒には受け入れてもらえないっていうのも、まあ、分かる。また改心したとはいえ、手のひら返して今まで自分が迫害していた側を擁護するような動きになったので、こちらのユダヤ教の人たちからも狙われている、まあ、結構孤立無援だと思うんですね、そういう意味では気持ち的には。だけどもそれを押しのけていって、かたくなにひたすらに布教を広めることによって、キリスト教徒からもかくまってもらえ、信用してもらえて、最後31節にはやはり、大胆に布教することにより、ユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全域に布教を広がっていったと、非常にハッピーエンドでこの31節までが終わっておりますね。ただまあ確かにハッピーエンドではあるんですけども、あまりにも展開がドラスティックすぎて、いやこれはまあ特別中の特別なんだろうなというふうに読むものをして思わせると思うんですね。 これはまあ、なかなか私たちの日々の現実からはかけ離れているんじゃないかというふうに思ってしまうのもまたあると思います。ただなぜかね、私はこの箇所が自分のこれまでと重なって、見えてくるんです。まあそういうこともありまして、この先は私のね、証と、今日のこの箇所を重ねつつですね、お話を進めていきたいと思っております。そんな長くないですよ。林さんからはね、あまり長くしちゃダメだよっていうふうに随分と言われてますのではい、私とねキリスト教の出会いというのはそのまま林さんとの出会いに遡ります。今とは違う前の職場でね、台湾出張中に台湾に行ってたんですけども、当時の私はね、とにかく仕事です。もう仕事一途だったしということで、そこがまた自分のね、居場所モチベーションにもなっていたというところもあるんですけども、ただ林さんのところは、ご家族みんな揃ってクリスチャンでしてね、林さんの実家なんかにお付き合いした後遊びに行ってもまずは教会に行くということなんで、教会に行くのも信仰を求めてというより、一緒に連れて行かれていくように、ほふり場に行こうってね、連れて行かれる牛かのようにね、教会に行くという程度だったんですよね。ただそこでもいつも熱心に、当時の牧師先生が、礼拝が終わった後にね、私たち2人を置いてお祈りをくれました。でその時に、もちろんお祈りね、林さんの方は台中の田舎の山上なんですけども、説教はね、その先生日本語でするんですよ。まだ統治時代がね、名残があって日本語でやってくれるんですけども、私たちにねのお祈りもやっぱり日本語でやってくれました。まさにアナニアのようにこうやって手をかざしながらね、やってくれる。でこう言ってくれるんですよ。島田兄弟の仕事が守られますようにってまず言ってくれる。ただそうですよね、ちょっと兄弟じゃないけどねと思いながらも受け入れてるんですね。そして次にこう言うんですよ。それもう一つ、島田兄弟にとって一日も早くお祈りと信仰がその全ての中心となりますようにって言うんです。お祈りしてくれるんです。そこは私はね、なかなか受け入れられなかったんですよね。当時仕事だったもんですから、いや中心って仕事はしなきゃダメでしょうってやっぱ思うんですよ。お祈りばっかりしてて食っていけるわけじゃないでしょうぐらいに、ここまで出かけるけど言いませんよ。でもやっぱりね、当時はそんな感じで受け止めてましたし、私のとの教会との距離というのもそんな程度、もちろん信仰に対する思いというのも、その程度だったんですね。結局そこから約10年後に洗礼を受けるわけなんですけども、洗礼を受けても分かってなかったですよね。当時の状況を考えると、まだ、せいぜいお礼というかね、そんな感じかな。2009年に洗礼を受けました。まだ最近なんですね、14、5年ぐらい。で2009年で、どういう状況だったかっていうと、一番仕事も脂が乗っていて、その2年前の2007年に役員になって会社で、でその前の2008年、次の8年には母はちょっと難病だったんですけども、しっかりちゃんとお葬式も開いて送ることができ、そして何といってもその年に清志郎次男が生まれたということもあって、非常に家庭内も落ち着いていたということもあって、そのお礼っていうかね、感謝してというところまでもいかないぐらいの、ちょっとね皆さんの前では非常に不謹慎かもしれませんけど、その程度の洗礼だったように思います。まだ気持ちが追いついていってない。そんな程度の洗礼だったと思います。そういう意味ではね、こういう祈りとは対極にあるような仕事っていうところで、教会とも関わってたっていうことを見ると、ちょうどなんかね、別にキリスト教と迫害なんかしてませんけども、当時のサウロさんがキリスト教に対しての距離をこういうふうにね持ってたのと少し重なるかなというふうな思いもしながら、その改心の時を迎えるんですけども、決定的だったのはやはりそれから洗礼を受けて3年後の2012年直腸がんを患いました。当初、がっつり直腸を切ったわけなんですけども、手術をしたその日の夜に そのつなぎ合わせたところが破裂をしましてね、一気にまあ危篤状態という、翌朝またもう一回同じ手術でまたお腹を開かなきゃいけないということで、もともとは 2,3 週間のまあ入院でちょっとまあリサビリしたぐらいで職場復帰という予定が大幅にまあずれ込んでしまって、3ヶ月ぐらい、2ヶ月ちょっとかな、入院をして、その後一月以上、リハビリをしましたかね、会社に行かずに、ということでね、それがやっぱりこう大きな転機にはなりました。まあ3ヶ月以上も会社を休んで、でまあ戻った職場はちょっとね、景色も変わっていましたね。まあ当時ね、油の乗っているというふうに申し上げましたけども、役員で営業担当だったもんですから、ほとんど毎日がんになる前は、まあ、営業接待営業ですよね。毎日のように、まあ、カラオケだ、ね、お酒に、カラオケに、麻雀に、週末はもう泊まりがけでゴルフだ、釣りだっていうふうにもうお客様を接待して、それがどんどんどんどん、まあ、あの数値としてもね、営業的な数字としてもつながっていくということで、まあ、そこにやっぱり自分なりの楽しみを持っていましたし、まあ、その分ね、家庭を顧みずということで、まあ、本当に、子供たちもね含めて林さんほったらかしにしながらね、仕事仕事だったんですけども、それもやっぱりそのがんによって、そしてまあ当時私人工肛門もついていたので、この手術で、まあ、全部できなくなりました。まあ、お酒飲んだりもできない、長い時間深夜まで麻雀なんかもできない、カラオケなんかも声がまだうまく出ない、まあ、泊まりがけで釣りやゴルフなんてもとても行けたもんじゃないということで、今まで自分がまあ拠り所としていたものっていうのが仕事上で全てなくなってしまったんですよ。そうするとね、やっぱりこう随分自分としては悩みましたね。毎日が不安で、清志郎もまだ生まれたばかり、まあ、3、4歳ですから年少さんで、上の新之助今日来てますけども、まだ小学校4年生、まだまだこれから親父として頑張んなきゃという時に、まあ、全部こうなんか持っていかれたような感じがしましてね、非常に不安だった、まあ、そんな時にね、やはり神様ってね、いろいろと差し伸べてくれるんだなって思ったのがやっぱりね、信仰だったですよ。まあリハビリといってもね、家の中でまあ林さん、あ、子供たちは学校行ってますし、幼稚園行ってますし、林さんもパートがあったしっていうんで、一人何もしないわけいかないからっていうんで、やっぱりこう近かったので教会にね、リハビリというか散歩も兼ねて来るようになった、祈祷会にも参加するようになった。だんだんだんだん自分の中心が、あら不思議信仰とかお祈りになってきたんですよね。あれあれあれあれって、また、まあ、思い返せばね、入院期間も長かったもんですから、なんだかんだで挑戦していた、聖書通読もね、何度も挫折したんですけど、そのやっぱり2月半でね、通読できちゃいましてね、あら、こんな成果もあるもんですな、みたいな感じで、だんだんだんだん気持ちがやっぱりこう、キリスト教信仰に近づいていきました。まあ、もちろんね、会社での仕事っていうのが、前のように、まあ、活躍もできないことっていうのは、ずっとこう、残りながらもね、だんだんと、そういった環境にも慣れてきて、でも、そうは言っても、会社でのね、役割もどんどんどんどん変わっていきながら、子供が小さいもんですから、将来の不安はずっと背中に背負ったままでした。その時ね、やっぱりこうお祈りを重ねる中で林さんからも示されたんですけども、そのまあ病気をする前からも関わっていた障害児のねボランティアが、まあ、この道でね、なんかこう導きをいただいてね、パッとこう示された時があったんです。でそれをまあ恐る恐るですけども、会社を辞めるっていうのもね、なかなか言えないけども、林さんに相談したところ、きっと神様の導きだからということで、会社を辞めることになって、そしてまあ夫婦2人で今のまあ調布の風という障害児のね支援施設を立ち上げるに至りました。もう本当毎日ね、自宅にまあ最後子供たちを送っていくんですけども、お母さんたちからもありがとうありがとうって言われるし、で子供たちの成長も目の前で見れる、先週できなかったことが今週できる、うわーって一緒に喜べる、そんな毎日を送れるような仕事に就くことができました。また同時に、子供食堂も始めることができました。障害の子供たち、次は、まあ、困窮というかね、そういう経済的な困りごとを抱えた子供たちにも頼り添うという、そういったまた 仕事も始めることができ、今は本当に家族の健康も守られ、なんといってもこの信仰もね、今日まあこういうふうに22年目にしてこの場をいただいておりますけども、こういうふうに自分の思いを皆様にお伝えすることができたことというのも本当にこう幸せだなというふうにしみじみ思っているわけなんですけども、ここら辺を話してまあね思うと、やっぱりちょっとこの特別なんであろうサウロさんの具体的な出来事とは違うんですけども、やはり改心というかね、改心できる機会あるいはチャンスというのは、なんかこう人生振り返ってみるといろんなところにあるんじゃないかな、あるったんじゃないかなって思っています。できっとこれから先もあるんだろうな、それはまあことの小さい大きいはあるんでしょうけども、きっとあるんだろうなと思うと、やっぱりそれをこう逃さないための日々の祈りとかね、敬虔な信仰というものが、やはりそれを通り過ぎずにちゃんと自分のものにしていける、そういったことにつながるんじゃないかなというふうに私自身が思っていますので、ちょっと今日は私の証と重ねながらですね、今日の使徒の働き9章のお話というふうに変えさせていただきたいと思っております。で、一応まあこれで終わるんですけども、最後にもう一つ一箇所ですね、皆様と一緒にお読みしたい箇所があります。詩編の103編、これ今もう本当にもう大好きな箇所で、もうしょっちゅうお祈りをしてます。私結構今お祈りが大好きなもんですから、もう本当一日に何十回もお祈りするような時もあったりするんですけども、その中でも、聖書を開くとまずここから入っていくというのが詩編103編、旧約聖書の1008ページですね。1008ページの103編1節から5節、これを最後に一緒にお読みいたしまして、読まさせていただきまして、私の方で読みます。私のメッセージとさせていただきたいと思います。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。以上です。それでは最後にお祈りをさせて終わらせていただきます。尊い天の父なる神様、お祈りいたします。本日はこのように貴重な時間を私のメッセージにご与えいただきまして、本当に心より感謝をいたします。またそういったご対応をいただきました山口先生にも合わせて心より感謝を申し上げます。私の拙い解釈でのメッセージでしたが、またこのように最後までお聞きいただきました会衆の皆様にも改めて感謝を申し上げます。最後に締めくくりを述べさせていただきましたが、神様からの改心の機会チャンスというものは、振り返ってみると多くのそういった時場があったようにも思いますし、またこれから先もまた私たちにお与えいただけるのだろうなというふうに、改めてこの今日のメッセージをしゃべりながら思うことができました。どうぞ私たちにその機会を見逃すことのないような日々の信仰とお祈りの場を引き続き私たちにお与えください。この足らない願い、イエス様のお名前によって心より感謝してお祈り申し上げます。アーメン。ありがとうございました。